お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからレビ記の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは金の燭台のためのオリーブ油、備えのパンのための上等の小麦粉、そして冒涜の罪に対する死刑。今日の聖書の箇所はレビ記24章1節から23節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
レビ記24章の学びに入りますが、この章は前に比べて場違いな感じがします。この章に出てくる品々はまとまりがないように思います。燭台のための油と備えのパンは、カリー王の祭りと安息年の間にはしっくりこない気がします。それにもかかわらず、このような書き方は聖霊様が他の場合にも使っている方法です。祭りを祝うことと安息年とヨベルの年の50年祭は、聖霊様の光のうちに、またキリストの強さと力のうちに実施されなければならないのです。ここには見逃してはならない実際的な適用があります。民が燭台のための油と備えのパンのための上等の小麦粉を用意しなければなりませんでした。神様は彼らを幕屋の必要と礼拝とに参加させられたのです。神様は人々がそこに参加することを望まれました。神様の御言葉を伝えることに関しても同じことだと思います。神様の御言葉を愛する人なら誰でもメッセージを人に伝えることに関わるべきです。神様は言われます。油を持ってきなさい。粉を持ってきなさい。また、燭台の大切さは見逃すことができません。燭台はおそらく幕屋の中で最も正確で麗しいキリストの姿を表していましたと、マギー博士は述べています。純金で一つの茎から7本のアーモンドの枝が出ているように美しく細工されていました。そして燭台の光が燃え続けるように、アロンが一人で責任を持っていました。今日燭台は大祭司である方、キリストの手の内にあることを理解するのは大切なことです。イエス・キリストはご自分が世の光であると言われました。主は去って行かれる前に、ご自分の者たちに彼らが世の光となるべきであると言われました。黙示録1章と2章の中で、主イエス・キリストは偉大なる大祭司として、私たちが光り続けるように燭台の間を歩かれます。そして主は聖霊様の満たしである油を注がれます。主は光がより明るく灯るために灯芯を切られます。主は燃えることを拒否した光を取り除かれます。これはヨハネが書簡の中に書いている死に至る罪のことです。そういうわけで、燭台と備えのパンの記事がここに挿入されているのは場違いではないのです。またこの章にレビ記の第二の事件が出てきます。イスラエル人を母とし、エジプト人を父とする息子が皆を冒涜して呪いました。エジプトからイスラエルと一緒に出てきたイスラエル人以外の人々による問題のもう一つの例です。彼らは問題児でいざこざを起こす者たちでした。彼らは今日の教会ではこの世と神様に仕えることの間でどっちつかずの人々に相当します。 それではレビ記24章の本文に入りますが、1節から2節。ついで主はモーセに告げて仰せられた。あなたはイスラエル人に命じて、灯火を絶えず灯しておくために、灯火用の質の良い純粋なオリーブ油を持って来させよ。イスラエルの人々はオリーブ油を準備しなければなりませんでした。そして七つの燭台は昼も夜も燃え続けていましたから、これは結構大変なことでした。このことはレビ族だけでなく、一人一人のイスラエルに幕屋での奉仕の重要性を与えました。オリーブ油は純粋でなくてはならず、葉っぱやその他すべての不純物が入っていてはなりませんでした。最上級のものを生産するために、オリーブの実を圧搾するのではなく、叩いたものでなければなりませんでした。油は聖霊様を語っていますから、最高のものが使われなければなりませんでした。続いて3節。アロンは会見の天幕の中、証の箱の垂れ幕の外側で、夕方から朝まで主の前に絶えず、その灯火を整えておかなければならない。これはあなた方が世を守るべき永遠の掟である。彼は純金の燭台の上に、その灯火を絶えず主の前に整えておかなければならない。幕屋が建てられている間は、燭台は続けてつけておかなければなりませんでした。そしてアロンだけが燭台を管理し、燭台の奉仕に携わりました。出エジプト記30章7節から8節には次のように書かれています。アロンはその上で香りの高い香を焚く。朝ごとに灯火を整えるときに煙を立ち上らせなければならない。アロンは夕暮れにも灯火を灯すときに煙を立ち上らせなければならない。これはあなた方の世々にわたる主の前の上句の香の捧げ物である。主イエス・キリストが今日、燭台の間を歩いておられます。主は私たちの偉大な大祭司である方です。主は私たちの心と人生とに入って来られながら、時によって燭台の灯芯を切られます。時々主は光の代わりに煙ばかり出している燭台を消してしまわれますと、マギー博士は述べています。5節から7節。あなたは小麦粉を取り、それで和型のパン12個を焼く。一つの和型のパンは10分の2エパである。それを主の前の純金の机の上に、一並び6個ずつ、二並びに置く。それぞれの並びに純粋な乳香を添え、主への火による捧げ物として、これをパンの記念の部分とする。オリーブ油と同じように上等な、またはきめの細かい小麦粉も民が準備しました。油が聖霊様を語るように、パンはキリストを語ります。ヨハネ6章35節には、イエスは言われた、私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありませんと書かれています。上等な小麦粉に加えて、乳香は人々からの贈り物となるべき天然の樹脂でした。パンはキリストを語り、乳香は主の人間性の素晴らしい香りを語りましたと、マギー博士は述べています。8節から9節。彼は安息日ごとに絶えずこれを主の前に整えておかなければならない。これはイスラエル人からのものであって永遠の契約である。これはアロンとその子らのものとなり、彼らはこれを聖なるところで食べる。これは最も聖なるものであり、主への火による捧げ物のうちから彼の受け取る永遠の分け前である。パンはテーブルの上に一週間置かれました。 安息日にそのパンが変えられ、古いパンはアロンと息子たちが必ず聖所で食べなければなりませんでした。ダビデと家来たちがどうしても食べ物が必要だったとき、祭司アビメレクはダビデに備えのパンの一部を食べるために与えました。そのことが第一サムエル記21章4節から6節に記録されています。祭司はダビデに答えて言った。普通のパンは手元にありません。ですがもし若い者たちが女から遠ざかっているなら、性別されたパンがあります。ダビデは祭司に答えて言った。確かにこれまでのように、私が出かけて以来、私たちは女を遠ざけています。それで若い者たちは汚れていません。普通の旅でもそうですから、まして今日は確かに汚れていません。そこで祭司は彼に性別されたパンを与えた。そこにはその日温かいパンと置き換えられて、主の前から取り下げられた備えのパンしかなかったからである。弟子たちが安息日に麦を食べたと言って人々が非難したときに、主はこのことを示されました。マタイ12章3節から4節。しかしイエスは言われた。ダビデとその連れの者たちがひもじかったときに、ダビデが何をしたか読まなかったのですか？神の家に入って、祭司のほかは自分も友の者たちも食べてはならない備えのパンを食べました。パンも光もキリストを語っています。イエス様はヨハネ6章の51節で次のように言われています。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。また私が与えようとするパンは世の命のための私の肉です。続いてイエス様はヨハネ8章の12節で次のようにも言われています。イエスはまた彼らに語って言われた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのです。私たちは主に仕えなければならないのなら、主を食さなければなりません。そして私たちが主のためにすることは何でも、聖霊様を通して主の光の中で行わなければなりません。レビ記の中には二つの出来事、またはエピソードが記録されています。一つは、レビ記10章のナダブとアビフの出来事で、今もう一つの出来事にやってきました。ここに与えられている指示と全く釣り合わないように思えますが、神様が冒涜ということに関して大切なレッスンを教えておられます。レビ記24章の10節。さて、イスラエルの女を母とし、エジプト人を父とする者が、イスラエル人のうちに出たが、このイスラエルの女の息子と、あるイスラエル人とが宿営の中で争った。その時イスラエルの女の息子が、皆を冒涜して呪ったので、人々はこの者をモーセのところに連れてきた。その母の名はシェロミテで、ダン部族のディブリの娘であった。人々は主の命令を待って、彼らにはっきりと示すため、この者を監禁しておいた。冒涜をしたこの男の子は、イスラエル人とエジプト人のハーフでした。彼の母親はダンの部族で、父親はエジプト人でした。イスラエルの子らと共に、たくさんの入り混じってきた外国人がエジプトから出てきました。そのことが出エジプト記12章38節に記録されています。さらに多くの入り混じってきた外国人と羊や牛などの非常に多くの家畜も彼らと共に登った。これらのグループが宿営の中で問題を起こしたことをこれから見ていきます。彼らはつぶやき、争いを引き起こしました。民数記11章4節にも次のように書かれています。 また彼らのうちに混じってきていたものが激しい欲望に駆られ、その上イスラエル人もまた大声で泣いていった。ああ、肉が食べたい。これらの人々がなぜいざこざを起こしたのかを理解することができます。イスラエルの子らがエジプトを去って約束の地に入ってゆく日が来たとき、エジプト人の父親はエジプトにとどまろうと言い、イスラエル人の母親は出て行こうと言ったのです。まさにそこに分離があります。神様がご自分の民に、当時そして今も、信者と未信者が雑婚してはならないと言われる理由の一つです。これは人種とは全く関係がありません。信者が未信者と結婚するのは間違ったことです。神様がそう言われるのです。そしてこの少年には問題がありました。彼は父親のやり方に従うか、母親のやり方に従うか、いつもどっちつかずの価値観の中に置かれていたからです。エジプト人にとってエジプトを去るというのは難しい決断でした。そしてその後、彼らの思いは絶えずエジプトに戻り、そして旅路が大変になると、彼らは最初に不満を漏らします。これと同じような人たちが今日教会にいますとマギー博士は述べています。片方の足を教会に入れておきながら、もう片方の足をこの世に置いたままにしておきたいという救われてない人がいます。彼らはいざこざを起こす人々です。いざこざを起こす人々は本当に救われているのかどうか、いつも私は首をかしげさせられました。主イエス・キリストにあって、本当に神聖した信者が神様の御言葉を広めることを邪魔しようとするなどということは理解できません。神様の御言葉を伝えるこのラジオ放送に対する最大の抵抗は、教会の外の人たちから来たものではありませんでした。このラジオ放送をぶち壊そうとしたのは、教会のメンバーの人たちでした。人生であんなにショックを受けたことはありませんと、マギー博士は述べています。さて、この少年が喧嘩をしました。どうやってそれが起こったかは理解に固くありません。彼はダン部族の中に居場所はありませんでしたが、イスラエルの宿営にはアクセスができました。喧嘩になった後、彼は神様の御名を冒涜しました。イスラエルの中であまりにも清いために、声に出されることもなかった主の御名を彼は呪ったのです。これは明らかにヘブル語の四文字のヤーウェでした。今日でさえも主の御名をどのように発音するかについての疑問があるほどです。エホバまたはヤーウェでしょうか。この御名はあまりにも聖なるものだったので、イスラエル人は発音すらしなかったのですが、この冒涜者は発音できたのです。13節から16節。そこで主はモーセに告げて仰せられた。あの呪った者を宿営の外に連れ出し、それを聞いた者はすべてその者の頭の上に手を置き、全会衆はその者に石を投げて殺せ。あなたはイスラエル人に告げて言え、自分の神を呪う者は誰でもその罪の罰を受ける。主の御名を冒涜する者は必ず殺されなければならない。全会衆は必ずその者に石を投げて殺さなければならない。在留異国人でもこの国に生まれた者でも御名を冒涜するなら殺される。神様は有罪判決を下され、その刑罰は石打ちによる死でした。神様が課せられた罰によって犯罪の重大さがわかります。彼が呪ったのを聞いたすべての者は手を彼の上に置きました。 それは罪はすべてこの若者にあることを意味しました。神様を冒涜することは死刑を要求しました。そしてこの罰はイスラエル人でも外国人でも受けなければなりませんでした。17節から22節。かりそめにも人を撃ち殺す者は必ず殺される。動物を撃ち殺す者は命には命をもって償わなければならない。もし人がその隣人に傷を負わせるなら、その人は自分がしたと同じようにされなければならない。骨折には骨折、目には目、歯には歯。人に傷を負わせたように、人は自分もそうされなければならない。動物を撃ち殺す者は償いをしなければならず、人を撃ち殺す者は殺されなければならない。あなた方は在留異国人にも、この国に生まれた者にも、一つの裁きをしなければならない。私はあなた方の神、主である。殺人の刑罰は、まさにここに書かれています。人を撃ち殺す者は、殺されなければならないのです。またここに、目には目を、歯には歯を、という動外復讐法として知られる法が設立されています。これは文字通りに課せられた刑罰でした。イスラエル人にも外国人にも一つの法が適用されました。レビ記24章23節。モーセがこのようにイスラエル人に告げたので、彼らは呪った者を宿営の外に連れ出し、彼に石を投げて殺した。こうしてイスラエル人は主がモーセに命じられた通りに行った。ここには大切な道徳的レッスンがあります。私たちの神様の皆は聖なるものであり、守られなければなりません。冒涜は最も深い犯罪です。同時に人間の命は聖なるものであり、守られなければなりません。神様はまた個人の財産をも保護されます。神様がなさることはすべて正義です。私たちも神様の前に有罪な存在です。罪を犯した者は死ななければならないのです。でもキリストは私たちの死刑宣告をその身に負われたのです。イザヤ書53章4節から6節にはイエス・キリストの十字架による罪の贖いが予言されています。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った。彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが、私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は金の燭台のためのオリーブ油、備えのパンのための上等の小麦粉、そして冒涜の罪に対する死刑というテーマで、レビ記24章1節から23節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は、レビ記25章1節から55節、安息年、ヨベルの年50年祭、所有地の買い戻し、そして人の買い戻しというテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見 ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。